いたします。旧約聖書1131ページになります。旧約聖書1131ページ、イザヤ書43章8節から13節まで朗読いたします。引き出せ、目があっても見えぬ民を、耳があっても聞こえぬ民を。国々を一堂に集わせ、すべての民を集めよ。彼らの中にこのことを告げ、初めからのことを聞かせる者があろうか。自分たちの証人を立て、正しさを示し、聞く者にその通りだと言わせうる者があろうか。私の証人はあなたたち、私が選んだ私のしもべだと主は言われる。あなたたちは私を知り、信じ、理解するであろう。私こそ主。私の前に神は作られず、私の後にも存在しないことを。私が主である。私のほかに救い主はない。私はあらかじめ告げ、そして救いを与え、あなたたちに他に神はないことを知らせた。あなたたちが私の証人であると主は言われる。私は神。今より後も私こそ主。私の手から救い出せるものはない。私がことを起こせば、誰が元に戻しえようか。月に一度第2週目の朝の礼拝でイザヤ書から説教をしております。今月はですね、第5週までありますので、第2週に続きまして、今日この第5週もですね、イザヤ書から説教をしたいと思います。どうしても朝の礼拝では新約聖書から説教することが多くなりますので、いくらかでもですね、この旧約と新約のバランスを取りたいというふうに思っております。説教題をあなたを救いの証人とするというふうにしました。しかしこの表現は若干不正確なところがあったなというふうに説教の準備をする中で気づかされました。証人とするというふうに言いますと、これから証人になる、そんな印象があります。10節にありますように、聖書が語っていますのは、私の証人はあなたたちという断定です。これから証人になるということではなくて、もうすでに証人なのだと、そう断言しているわけです。また12節の3行目にもこのようにあります。あなたたちが私の証人である。これから証人になる、これから証人とするということではなくて、もうすでに証人である、こう断言されているわけです。救いの証人とすると言いますと、これから何かこう成長していってですね、証人としての役割を果たすことができるようになる、まあ、そんな印象がありますけれども、そうではないのだということです。誰が何と言おうと、もうすでに証人である、こう言われるわけです。主がそう宣言してくださっているわけです。ところが9節を見ますと、やや戸惑うところがあります。9節を読みします。 あ、失礼しました。8節ですね。失礼しました。8節をお読みします。引き出せ、目があっても見えぬ民よ、耳があっても聞こえぬ民よ。主はご自身の民イスラエルを目があっても見えぬ民、耳があっても聞こえぬ民、こう呼ばれます。目があっても見えない、耳があっても聞こえない、そういうものをですね、主はあなたたちが私の証人である、こう宣言してしまわれるわけです。少しの前のところになりますけれども、主はご自身のしもべ、ご自身の民イスラエルについて、耳の聞こえない人、目の見えない人というふうに呼ばれていました。42章のですね、18節19節前の1129ページになりますが、42章の18節からこのようにあります。耳の聞こえない人よ、聞け。目の見えない人よ、よく見よ。私のしもべほど目の見えないものがあろうか。私が使わすものほど耳の聞こえないものがあろうか。私が信任を与えたものほど目の見えないもの、主のしもべほど目の見えないものがあろうか。主のしもべ、主の民イスラエルは目の見えないものというふうに言われています。しかしそれでも主は見捨てることなく導かれます。この同じページ1129ページ、上の段ですけれども、16節にはですね、このようにあります。42章の16節、目の見えない人を導いて、知らない道を行かせ、通ったことのない道を歩かせる。行く手の闇を光に変え、曲がった道をまっすぐにする。私はこれらのことを成就させ、見捨てることはない。彼らのことを見捨てることはない。目が見えない、これはですね、肉体的に目が見えないということではありません。そうではなくて、不信仰のゆえに、愚かさのゆえに、主のなさろうとしているその救いの技を見ることができないということです。肉体的には目が見えていても、主を信頼していないので、恐ろしくて前に進むことができないわけです。しかしそんな者たちでもですね、主は見捨てることなく導いてくださる、こういう約束を与えてくださっています。そしていよいよですね、前回見た箇所になりますけれども、43章の5節、1130ページですが、43章の5節からこうあります。恐れるな、私はあなたと共にいる。私は東からあなたの子孫を連れ帰り、西からあなたを集める。北に向かっては行かせようと、南に向かっては引き止めるなという。私の息子たちを遠くから、娘たちを地の果てから連れ帰れという。主はいよいよ救いを実行してくださるわけです。囚われていたものを解放してくださいます。あるいは各地に散らされていた者たち、こういう者たちをご自身のもとに連れ帰ってくださいます。エルサレムがバビロン帝国によって滅ぼされました。そしてバビロンへと連れ去られた人たち、あるいは各地に避難して逃げていった人たち、その人たちはこの言葉を聞いてどのように受け取ったでしょうか。彼は主の民でありますけれども、この言葉をどのように受け取ったでしょうか。これらのことはまだこれから起こることとして、この救いの技は これから起こることとして告げられています。まだ救いは実現していないわけです。約束は与えられましたけれども、まだその実現を目の当たりにしていません。本来であれば信仰者として救いの約束が与えられたのですから、もうそれで十分です。主の大いなる力を信頼することができるならば、救いが目の前に見えているのも当然であります。しかし残念ながら、主の民とされていながらも人間には弱さがあります。愚かさがあります。そのような約束を与えられても、イスラエルの人たちはそれを受け入れて、自分たちに与えられた希望である、こう確信することがなかなかできなかったようであります。これは古代のイスラエルの民ばかりではなく、私たちも同じように経験することだろうと思います。主は御言葉を通して救いの約束を与えてくださっています。しかし私たちにも同じように弱さがあり、愚かさがあります。それゆえに主を信頼しきることができません。私たちもまた、目があっても見えぬ民、耳があっても聞こえぬ民であるわけです。主の民はそんな弱さを持った者たちなのですが、それでもなお主は十節にありますように、私の証人はあなたたちというふうに宣言されます。あるいは先ほど見ました十二節の三行目、あなたたちが私の証人である、こう宣言されます。なぜそんな宣言ができるのでしょうか。9節をお読みします。国々を一堂に集わせ、すべての民を集めよ。彼らの中にこのことを告げ、初めからのことを聞かせる者があろうか。自分たちの証人を立て、正しさを示し、聞く者にその通りだと言わせうるものがあろうか。イスラエルの民が引き出されるだけではなくて、国々も集められます。彼らは主を信じる者たちではありません。それぞれの信じる神々、異教の神々を礼拝する者たちです。彼らも自分たちの証人を立て証言させる、そんな様子であります。しかし彼らの証言は有効になりません。正しさを示し、聞く者にその通りだと言わせうるものがあろうかと言われます。異教の神々の証言者たちはその正しさを証明することができません。なぜなら、彼らが証言する神々は真実の神ではないからです。異教の神々のためにどんなに立派な証言者が立てられ、その証言がなされても、それは誠に力のある証言とはなりません。なぜならば、証言される神々そのものに力がなく真実がないからです。主である私たちの神様は、目があっても見えぬ民、耳があっても聞こえぬ民が証人であると宣言されます。証人はあまり立派な者たちではありません。弱さ、欠けがある、 そんな信仰の弱い者たちであります。しかし彼らが証言する主には真実があります。このお方は力のあるお方です。証言者には力がなくても証言されるお方に力があります。ですからその証言は真実であり力のあるものとなります。さらにこんな側面もあります。十節を読みします。私の証人はあなたたち、私が選んだ私のしもべだと主は言われる。あなたたちは私を知り信じ理解するであろう。私こそ主、私の前に神は作られず、私の後にも存在しないことを。まず主が、私の証人はあなたたち、私が選んだ私のしもべだと宣言されます。しかし証人である者たちが知り信じ理解する、このことについてはまだこれからのこととして言われています。まだ本当の意味で知り信じ理解するには至っていないわけです。しかしそれでも私の証人はあなたたち、こうあらかじめ宣言されるわけです。やがて知り信じ理解することになる内容は、私こそ主、私の前に神は作られず、私の後にも存在しないことです。主がただ一人の真の神であられるということです。さらにこのような内容もあります。11節、私が主である、私の他に救い主はない。真の神が主ただ一人でおられる。それだけでなく、救い主もただお一人、主だけであるということです。このことを信じ、知り、信じ、理解するようになります。十二節ではこの内容が今初めて聞かされた内容なのではなくて、すでに告げられてきた内容である。もう十分教えられてきた、そういう内容だと言われます。12節、私はあらかじめ告げ、そして救いを与え、あなたたちに他に神はないことを知らせた。あなたたちが私の証人であると主は言われる。私は神。10節11節では、真の神が主の他にはいないということ、また救ってくださるお方が主の他にない、そのことをやがて知り信じ理解する、そのように言われていましたけれども、実は12節によればそのことはもうあらかじめ告げられてきたことだと言われています。そして実際にこれまでにも主はイスラエルの民に何度も救いを与えてこられました。聖書に書かれたイスラエルの歴史はですね、その救いの出来事を何度も繰り返し記しています。さまざまな形で主はご自身の民を救ってこられました。主はそのようにしてこれまでも他に神はないことを知らせてこられたわけです。ここで知らせたというふうに訳された言葉は、直訳では聞かせたという言葉です。主は他に神はないということを これまでにも聞かせてこられた、語ってこられたわけですけれども、しかしそれを聞いている主の民の方はまだそれを心から信じ、心から知り、信じ理解する、そこまではなかなか至らないわけです。依然として信仰の弱さがある。目があっても見えぬ民、耳があっても聞こえぬ民であるわけです。そんな弱さがある、そういう者たちでありますけれども、主はそれでもあなたたちは、あなたたちが私の証人であると、この十二節でも念を押すようにもう一度宣言されるわけです。十三節にはさらに主の救いの確実さが語られます。13節、今より後も私こそ主、私の手から救い出せるものはない、私がことを起こせば誰が元に戻しえようか。ここに、私の手から救い出せるものはないとあります。この救い出すと訳された言葉は、救い出すというふうにももちろん訳すことができる言葉ですけれども、より一般的な意味は奪い取るという、そういう言葉です。一般に救うというふうに訳される言葉とは違う言葉が使われています。ですからここで描写されている様子というのは、主が手を伸ばして主の民を救ってくださった、そういう者たちを他の者たちが主の手から奪い取ることはできない、そういう様子です。主から奪い取ってまた元のところに戻す、こういうことができる者はいないということです。主の救いがこれだけ確実だということです。14節以降は来月読むことになりますけれども、その14節にはバビロンという言葉が出てまいります。今日の箇所で直接言われている救いというのはですね、そういう意味ではイスラエルの人たちが捕囚捕虜として囚われている、そのバビロンから解放される、こういうこのことを直接的には指しているわけです。しかし主なる神様はいつも変わらないお方であります。ご自身の民をいつの時代にも同じように扱ってくださるお方です。私たちは今バビロンに囚われているわけではありません。しかしバビロンに囚われている者たちと同じように絶望させられるような困難を経験することがあります。エルサレムがバビロン帝国によって滅ぼされたのはイスラエルの罪が原因でありました。しかしバビロンの横暴ぶり、イスラエルを滅ぼした、エルサレムを破壊した、そのバビロンの横暴ぶりは度を超えていました。それゆえに主はバビロンをやがて処罰されることになります。私たちが経験する困難も場合によっては私たちの弱さ、至らなさ、私たちの罪に原因があることがあります。しかしそれでもこの罪にまみれた世界で、この罪にまみれた世界が私たちに与える困難、試練、最悪は、最悪をですね、主はそのままにしておいてよいというふうには考えておられません。主はご自身に立ち返る者の罪を イエス・キリストの十字架のゆえに許してくださいます。そしてやがて完全な平和を与えてくださる、そう約束してくださっています。私たちはあらゆる患難から最終的に救い出されることになるでしょう。主が求められる正義が実行されないゆえのその混乱、この世界の混乱はなくなり、不当な扱いによって傷つけられ痛めつけられる、そのようなことはやがてなくなります。イエス・キリストが多くの病人、障害を抱える人たちを癒されたように、すべての人に完全な癒しが与えられる、そのような日がやってきます。私たちはこのような完全な救い、完全な平和に向かって歩んでいます。しかし私たちはこういう聖書が与えてくださっている、聖書が与えてくれているその約束を耳にしても、依然として弱さがあり、目があっても見えぬ民であり、耳があっても聞こえぬ、そういう弱さを持っております。完全な救い、そこに向かっている、そんなことは信じられないわけです。目の前にある、私たちの目の前にある困難な状況は、そんな楽観的な未来を予想させません。しかし主はそれでもなお私の証人はあなただと言われます。あなたたちが私の証人であると、それでも宣言されます。信仰が弱く揺るぎやすい私たちを、なおもご自身の証人だと言われます。ですから私たちは主の証人として証言します。私たちに完全な救い、完全な平和は見えていません。実現しそうな話には聞こえません。しかし主が真実であられる、唯一の誠の神であられる、救いを与えてくださるただ一人のお方であられる、そのゆえに私たちは証言します。主がことを起こしてくださるならば、その救いを妨げることができるものはこの世界にありません。私たちは完全な救いに向かって歩んでいます。お祈りをいたします。主よ、まことに愚かで